こんにちは、外記憶 FM です。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。8月中旬ですね。
はい。
今日までお盆。
まあお盆休み、僕は今日までですね。
結構お盆休み今日ぐらいまでの方が多いですよね。はい。私サイパンに来ております。
そう、いいですね。
はい。長くサイパンに来させていただいて。
いつから行ってるんですか？
8月の3日ですね。からだいたいまあ3週間くらい。3週間もないか、まあ、20日くらいですかね。
うんうん。
はい。で、目的としては、娘の、まあ、英語だったりとか、ホームステイがメインのところだったんですが、その隙間を縫って、スキューバーダイビングに行ってきました。
おお。
はい。サイパンのこといろいろ話したいと思うんですが、サイパンの流れからスキューバーダイビングをちょっと話したいなと思っております。
はい、お願いします。
私12年前にサイパン行ってるんですよ。
あ、そうでしたよね。
はい。前の会社の、社員旅行、社員旅行サイパンってなんかすっごい昔の会社っぽくない？なんか。
いや、なんかイケイケやなって思いました、当時。
ね、今聞くとやばいよね。
でもさ、広告系だよね。
あ、そうそうそう、そう、う
ん。なんかっぽいなって思いましたけどね。
ああ、っぽさあるよね。うん、なので、12年前に行った思い出はあって、で、当時って、ね、3泊4日とか2泊3日なのかわかんないですけど、そのぐらいだったんで、はい、記憶も結構まわらだったんですが、やっぱ現地来てみると、あ、このホテル泊まったわ、とか、このバスケコート来たなっていうのがすごく思い出せて、はい、めちゃめちゃ面白いんですが、いや、サイパンすごく様変わりしてて、
うん、
はい、まずお店が結構閑古鳥鳴いてましたね。
あ、人少ないんだ。
そうなんですよ。結構当時と比べ、その12年前なのでね、記憶もちょっとふわっとしてますが、でも現実数字で見ても日本人の旅行者って10分の1ぐらいになってるらしくて、今って1年で5000人ぐらいなんだって。
あ、そんなもんしか行かないんですね。
そう。なんかちょっとニュース自体、なんかごめんなさい、ソース微妙なところなので、まあまあざっくり聞いていただければと思うんですが、まあめちゃめちゃ減ったんだなというところは、はい、あったので、免税店、あ、ここに DFS あったなっていうところも全部潰れてたりとか、すごくびっくりした。
日本人がメインだったんですか？他の国の人いないの？
当時は日本人がメインで、今は韓国人がメイン。
ああ、そうなんだ。
うん、なんかいくつか日光系のホテルもあったんだよね。なので日本資本のホテルがあり、JAL アナから飛行機も、まあ、結構出てたと。でもまあまあなんか細かいとこ今回は省きますが、その辺が結構撤退してしまい、日本人は、まあ、来る手段がそもそも減ったから、
なんかそう、今回もね、そう、星川さんに誘われてはいて、うん、で飛行機ちょっと探してみたんだけど、直行便がまずめっちゃ少ないっすよね。
いや、そうなのよ。そう、週に数回しかないし、しかもその数回の1回も結構微妙な時間だったりするから、うん、やっぱアクセス悪いとなかなか行きにくいなとはすごく思いましたよね。
そうですよね。だから片やだからグアムとかと、まあなんだろう、イメージ近いんですけど、サイパンあんま行ったことないですけど、まあ、じゃあグアムで行くかって気持ちになる気がする。
なるよね。いや、もうほぼ隣だよ、グアム。
うん、そうですよね。だからグアムのトランジットでサイパンっていう便もあったんですけど、いや、まあ、じゃあグアムでいい
や。じゃあグアムでいいやってなるよね。
ね、なりますよね。
いや、ここは本当になんだろう。ちょっと残念だなとはちょっと思った。日本人からするとね。
うん。
うん、まあまあいろんな理由があったと思いますが。でも反して今韓国の方が多くて、私泊まってる今のホテルも結構韓国系なんですよ。で、ちらっと受付のところ行って、チェックインするときに、コリアン何名、ジャパニーズ何名、チャイナ何名って書いてあるんですよ。で、っていうのがちょっとちらっと見えちゃって、で、このホテルは、まあ、結構リゾートのホテルなんですけど、コリアンが95名、アダルト。が95名。チルドレンはまあ何名、ちょっとそこ覚えてないんだけど。 一方、ジャパニーズは5名だったんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。95対5。綺麗に、うわ、やばと思って。っていう形なので、まあまあ、韓国系のホテルだっていうのもあるけど、まあそういうことなんだろうなと思った。
韓国から行きやすいんですかね、逆に。
まあそういうことだろうね。行きやすいんだと思う。なかなか。だから結構国とし、国というかまあまあ、人と島としては、日本のなんか昔サイパンに旅行っていう感じとは結構ギャップができてるよなと思ったりする。
サイパンと、星川さんでグアムって言ったことあります？
グアムない。
あ、グアムないか。じゃあ比較できないか。
ハワイはあるけど。
ハワイ、まあハワイと比較したら全然違うでしょうね。
そうだよね。
そっか、どうなんだろう、サイパンとグアムって。
いや、でもさ、例えば、ここメインのとこだよって言って、メインのところの大型店舗がガーッと閉まってたらさ。
あ、もう全部閉まってるんだ。
うん、うわって思わん。
うん。
うん。で、ここがすごく、いいホテルが2つボンボンとあるよと。じゃあ、その目の前行こうと思うと、ご飯屋さんがポツポツってやってるだけで、結構閉まってるのよ。
それぐらいの感じなんだ。
そう、びっくりした。あらまあと思って。だからなんか悲観するわけではないけど、いや、なんだろう、お店は少なかったりはするけど、正直めちゃめちゃ居心地いいと思っちゃった、俺は。
ああ、それはなんか自然が楽しいというか、海で。
あ、そうそうそうそう、自然が楽しいし、旅行先に行った時に日本人に会う時ってちょっと萎えるじゃん。
うん、ありますね。
うん。まあ、マジで日本人全然いないっていう。
ああ。なるほどね。
うん。3時間で行けるのに日本人全然いなくてリゾート地って、これ実はめっちゃいいんじゃねって思ったりはする。はい。違う理由で。
いや、でもその20日間もいたら、さすがに飽きません？すごいな。
いや、全然飽きない。うん。あ、まあまあまあ、子供のね、ホームステイのこととかもあったりとか。うん。大人2人でいたら確かに飽きそう。でももう毎日、20日間、もう予定スケジュールぎっしりで、本当に毎日。
あ、そうなんだ。
うん。全然余幅ちょっとあったかなっていうの、本当に、のんびり本読めたの、1日とかなんで。
あ、本当。
うん。
今日何もやることねえな、みたいな日はないんだ。
あ、ねえねえねえ。
ええー。
ね、だから安心して。で、まあまあ今回ね、そのホームステイの話の、きっかけとなったこう友人がいるんですが、そこの友人のご家族から、まあ、せっかく来るんだったら、スキューバーの資格取っちゃえば、みたいな、簡単な軽い感じで、時間結構20日間もあったら暇でしょう、みたいな、同じこと言われて。はい。で、まぁ、ちょっとチャレンジすることにしたわけです。
はい。はい、
結果からいくと、まさに、昨日、ライセンス取ることができました。
おー、おめでとうございます。へぇー。
はい。スキューバのライセンスが取れましたので、まあ、別に取ったからなんかするかっていうと別にないんですけど、
うん。
まあ、一応、ショップとか行って、まあ、勝手に一人で潜っちゃもちろんダメですけど。
あ、そうなんだ。
うん、まあまあ、潜ってもいいらしいのよ。潜っちゃダメというわけではないらしい。
うん。
ただ、なんか、そういうことする人はまだ僕らの回数だといないよね。
ああ、まあ、もっと何回も慣れてきたら、一人で行くみたいな。
あ、そうそうそうそうそう、うん。まあ、行くときに、なんだろう、その現地の方のコーディネーターさんだったりとか、インストラクターさんみたいな方をご相談して、その方と一緒に行く、みたいな感じかな、行くとしたら。
そうですよね、道具もないですもんね。普通あれ買わないですよね。
買わないよ。
ね、だから、まあ、レンタル込みでコーディネーターに頼んで一緒に行くみたいな。
あ、そうそうそうそう。やっぱ何も地形とか、わかんなかったらきついし、ボート一人で行くっていうのもちょっとあれだし。
まあ確かにね、ハードル高すぎますね。
高い高い。だからまあ結局誰かと行くんだろうな、みたいなところはありますね。で、今回講習を、まあ3日間に分けてやってたんですけど、1日目に、筆記試験、筆記機対策して、プラス、なんでしょう、こう、やっぱ海って危険なので、その危険にあった時にどういう対処をするかとか、機材の名前だったりとか、機材の使い方みたいなのを1日目にしっかりやって。で、2日 目に、まあ、3回、1個、1回40分ぐらい入れる空気のボンベを持って、ダイビングを3回かな。はい。やってきました。楽しい、すっごい楽しいよ。
あ、本当。僕もね、一回やったことあるんですよ。体験ダイビングってやつを。オーストラリア行った時に。
一緒一緒。
いや、でもあれでしょ。多分、もっと短いやつですよ。講習、ライセンス取るようなやつじゃないので。
まあね、多分そうだと思う。でも楽しいよね、これ。
ちょっとね、怖さもありましたけどね。
まあそうだね。いや、俺も未だに全然怖いけど。でもなんかそれは結構正しい怖さだって、今回、インストラクターすぐるさんという日本の方にやっていただいたんです
日
け
本人の人なんだ。
ど。そうそうそう。すごいもう経験バリバリですっごく安心感のある方で、何度も耳抜きの下手な僕をこう気遣ってくれて、耳大丈夫ってこう心配していただいて、はい、いい方に当たったんですけど、やっぱ正しく怖がるのは間違いじゃないよってやっぱ言われました。
ああ。そう。なんかね、体験でやったし、その時はまあ、オーストラリア人の方だったのかな？だから、まあ、英語で、一応ね、いろいろ説明をしてくれるんですけど、まあ、なんとなくわかるみたいな。まあ、最初ね、耳抜きの練習とかプールでやるから、まあ、そこでわからなかったら、まあ、何回も聞いてわかるようにはなるんですけど、なんというか、ちょっとその言語のさ、あれもあって、何かあったら、とかいうのもあるし、多分その体験ダイビングって結構そのギュッと一日でやるから、なんでしょうね、本当結構なスピードで進んでいくんですよね。
そうだよう
ん。
ね。
はい、説明して、で、はい、ちょっとじゃあプール行って練習して、で、はい、できましたね、じゃあ行きますよ、みたいな感じで、あ、もうこんなスピード感で行くんだ、みたいな感じで。
間違えたら死ぬって思うと嫌だよね。
いや、そうなんですよね。だから結構ね、体験ダイビング一番最初にやっちゃうと、恐怖が結構勝つだろうなって思っちゃいました。で、その時は、妻と一緒に行ったんですけど、だから妻は、僕はまあちょっと怖いなぐらいで、まあもうちょっとやってもいいかなみたいな気持ちではいたんだけど、妻の方はもうかなり怖くなっちゃって、それ以来あんまやりたくないって言ってるから、
なるほどね。
そうそう。だからまあ、僕もまあね、一緒にやれなかったらまああんまりなと思って、結局それ以来やってないですけど。
その可能性は全然出るよね。
うん。だから最初、から結構がっつり本当はやった方がいいような気がする。長く続けるなら。
確かに。僕らも完全に初めて。妻はなんか一回やったことあるのかな？体験ダイビング。こうマスクするじゃない。マスクして、やっぱリスク対策とかそんなことほとんど起きないんだけど、マスクの中に水がめっちゃ入ってしまったパターン。で、その時に空気自体は吸えているけども、マスクのこう水をどうやってくく、あの海の中で抜くかみたいな。
ああ、なんかやった気
で、
がする。
視界がなくなって、息がなんかここも怖い。中でそんな水が入ってくるなんてみたいな状況とかで、やっぱうちの妻も結構、わ、やばいみたいな感じにちょっとなったっぽいのよ。1日目の時に。
あ、実際そうなって。
実際、なんかいつもだったらもうやめたいって言いそうっていう空気感をちょっと感じたんだけど。でもやっぱそこはね、日本人インストラクターだから、やっぱゆっくり一緒にやってこうみたいな。時間もあるしという感じだったから、これ助かったって思ったんだよね。そこあるよね。なんかそういう一個一個、まあそれに限らずの怖さを克服していく必要があるというか、やれば絶対できるわけだから。私も二日目の時耳抜きほんとできなくてうまく。できる？耳抜
うん。い
き。
や、耳抜き僕も結構苦手でした。
やっぱり。そうか、めっちゃ下手で。もう、1メートル行くごとに1の気圧がこう入るから、もうそれごとにもう毎回毎回やってるんだけど、うまくいかなくて痛くて、痛い痛い痛い痛い痛い痛いみたいなのが何度かあって、ちょっとそうなるとさ、こう、息も、やっぱメンタルの、ダイビングって結構メンタルの影響されるっていうふうに、そのインストラクターの方も言ってて、焦ったり考えすぎちゃったりすると、やっぱ空気結構使っちゃうから長く入れなかったり。長く遊ぶためには、ちょっと落ち着いて、いかにリラックスしても、はぁってこう、のんびりした状態で、もう、普段息してるのと一緒、息を意識しないのと一緒みたいな感じになれるかみたいなことを言ってくれていたんだけど、 やっぱ耳抜きとかこううまくいかないとバタバタしてすごい考えるし、これ外れたら俺死ぬのかなとかさ、なんかいろんなこと考えたら ちょっと2日目とかも結構アップアップで、なかなか大変だったね。でも、今日まさに3日目だったんですけど、3日目はめちゃめちゃ楽しめたので。
ああ、そうなんだ。やっぱ上達してくるとね、楽しめるのか。
そう。ちゃんと息もできるし、耳抜きも、あ、こうした、このやり方ならまだなんとかなるみたいな。でも自分の中で、鼻のフーの仕方とか、耳の後ろをちょっとマッサージするとか、唾ちょっと飲んでみるみたいなのをいろいろやってみたりして、見つけていったんだけど、やっぱようやく3日目の、今日ボートからザブンと入ったやつだったんですけど、それは、はい、楽しくやることができましたよ。
いいっすね。
これは普通におすすめでした。
今後ちょっと続けていくというか、別のとこ行った時もやろうかな、みたいな。
ああ、思ったね。思いました。新たな趣味にしたいなって思った。がっつりとはちょっとできないかもしれないけど、
時々ね。
どっかリゾート地とかにもし行く機会があったら、ちょっとここってダイビングする場所あるのかなみたいなのは。簡単なところでもって言ったら、なんかそこの土地柄を楽しめそうじゃない。
まあ確かにね、そこでしか見れないのとかもあるしね。
なんかそれができたら、サウナ、ランニングに次ぐ、遊びが できそうかなと思って、ちょっと楽しみにしてます。
だいぶハードルは高いですけどね、サウナ、ランニングに比べるとね。
まあさ、確かにね。でも今日お会いした一緒にボート乗った方は、もう今までで1000回以上潜ってますみたいな。
おお、
やばと思って。
すごいっすね。
はい。2009年ぐらいから潜ってて、今もやってますみたいな。でもインストラクターの方はもう30年やってますみたいな。さすがだなと思って。ちょっとまだがっつり秀武におすすめはできないんですが、もし気が向いたら、はい、チャレンジしてみてっていうのもおすすめします。はい。
なんか、どこだっけな、テレビで昔見た、カリブ海かどっかの、ナンパ船っていうんですかね、沈没船か。沈没船を見に行けるみたいなところあるじゃないですか、有名なと
うん、
ころ。
あるね。
あそことかはちょっと行ってみたいなって思いましたね。
ああ、なかなか。そういうのはちょっとロマンあるよね。
ね。でもどっちかというと僕は、なんかもう素潜りでいいかなってちょっと思っちゃっている。
確かに。え、素潜りできんの？
素潜りもでも、ちょっと練習したいんですよね。素潜りの練習をしたい。耳抜きがやっぱり結構きつくて、どうしてもね、結構あんまり深くに行くと、あれなんですけど。
今はなんか素潜りというか、足にフィンを結構大きめのフィンつけて、それで海の中入っていくやつが韓国でめっちゃ流行ってるらしくて。
多分それ素潜りじゃないですか？スキンダイビングとか。
あ、スキンダイビング、それだそれだ。
それ多分もともと素潜りってみんな言ってるやつですよね。
もうまんま素潜りだよね。それなんか韓国で今めっちゃ流行ってるらしくて、
あ、そうなんだ。
サイパンでも韓国の方が来てて、今回ボート相乗りしてた方もそうだったのよ。それでも乗ってた。やっぱ流行ってんだね。
そのボートにはじゃあ、ダイビングする人もいるし、スキューバダイビングする人もいるし、スキンダイビングする人もいたってこと。
あ、そう。搭乗者、まな、あの、なんでしょう、インストラクターさんとかいろいろ抜いちゃうんですけど、まあ、何かしたい人っていうところでいくと、私たち含めてスキューバダイビングが3人。で、韓国人で、そのスキンか、をやる人たちが3人みたいな感じ。合計6人のちっちゃい船で。ブーっと港から行って、で、場所行って、ブーっと入っていく感じかな。15メートルぐらいまで潜りましたね、今回。いやー、怖かった。めっちゃ怖かった。でも、やっぱ、亀見たりとか、エイが泳いでたりとか。
結構いろいろ見れるんですね。
たくさんもやっぱサイパンあったかいからね、水温が30度だって。
結構暑いですね。暑い、ぬるい。
ぬるい。そう、ああ、ごめん。気候的にはね、外も 最高気温30度とかなんで、日本より、はい。
めちゃめちゃ涼しいじゃないですか。
めちゃめちゃ涼しい。今日本何度？
日本、今、京都が37度とかじゃないですかね。
うわぁ。なんで日本にいるの？
いやいや、なんで日本いるの？
絶対サイパンいた方がいいじゃん。ごめん、変な煽りではないんだけど。
お盆入ってすぐぐらいはちょっとだけ気温下がったんですけどね。なんかまた戻ってきて、35、37、36、37、38。
うわ、やば。サイパン30、30、30とかだよ、ずっと。
いいなぁ。避暑地ですね、うん、もはや。
もはや避暑地。
ねえ。
うん。毎年来ようかな。マジでありだな。毎年来る人っつって。
まあでも友達が住んでるわけですもんね、言ったら。
そうですね。知り合いのご家族が住んでたり、まあ、今回知り合いが何人かできたりみたいな感じかな。
それはなんか行きやすくていいですよね。
うん、行きやすい。すごく行きやすい。よくしていただいて。ありがたいわ。で今回さ、なんだろう、その、たくさん、カメとか、エイとか、あと妻は、なんか、ちっちゃいサメを見たとか。
おぉ。
うん。インストラクターさんもあそこにいたね、みたいな。危険じゃないやつね。はい。とかも見てて、で、わ、すごい。やっぱね、3日間だから、こう、大変というか、その、気圧でしんどいとかもあってから、やっぱ乗り越えて、ちゃんと、ライセンス取れて嬉しいし、ファンダイビングをすごく楽しめて、うわ、いろいろ見れたね、よかったねって言って楽しんでたんですけど、そのさっきボート6人乗ったって言ったじゃないですか。
うん。
相手側の韓国人の人が、羽生結弦に似てて、すっごい綺麗な顔してるのよ。
うん。
で、まあ、なんかのきっかけで喋りかけられて話してやってったら、その人、韓国のアイドルの子やって。
へぇー。
はい。で、韓国のアイドル、K-POP アイドルだって分かった瞬間、妻と、その前回乗った、前回ダイビングしてるっていう女性の方が、テンション上がり。写真撮って、写真撮って
知ってる人だったんですか？
いや、全然僕は知らない。で、嫁たちもみんな知らない。
知りはしないんだ。
何にも知らないのに、K-POP アイドルだということだけで、ぐわーって上がり、
はい。
今まで、ダイビングの達成感、カメ見て、綺麗な海で魚たくさん見たやつよりも、K-POP アイドル一人の方がグワーってテンションが上がってて、もう何だったんだろうってインストラクターさんの方と二人で。
今日の思い出はって聞いたらもうそれが出てきちゃう。そう、
K-POP アイドルに会えたこと。で、実際調べてみたら、日本でもデビューみたいなので、ちゃんと Yahoo ニュース載るぐらいの。はい。で、顔写真もちゃんとバンと出てて、あ、この人だ、みたいな。方と妻は二人で写真撮ってて。はい。
いやー、楽しそうで何よりですね。
いやー、本当です。帰り、車でさ、帰るときに、もうやっぱ、僕はほっとしてるのよ。無事撮れたこととか、無事生きて帰れたこととかで、ね、空気もめっちゃ減ってて、疲れてるから。で、もう、二本目終わった後も、ボートでずっと、もう疲れたなと思って、だらーんとしてて。でも、妻たちはその K-POP でキャッキャッキャしてんのよ。
うん、
で、車乗って、まだキャッキャッキャしてんのよ。会えたね、会えたね、とか言って。で、言ってて、あれなんか、星川さん、その、前回乗った方が、星川さんテンション下がってませんって言われて。
うん、
いや、僕、降りてから、二回目のダイビング終わってから、ずっとこのテンションなんです、疲れて。てるからみたいな皆さんが K-POP アイドルで上がりすぎただけなのでそれ求めないでくださいっていうひどかったよ。
上がりすぎてる人から見たらすっごいテンション低い人に見えたんでしょうね。
そう、星川さんダイビング楽しくなかったんですかみたいなそんな空気で全然そうじゃないだろうとひどい話だったなと思って。
うん、
ダイビングしたらした分をちゃんとこうノートに残していかなきゃいけないらしくて。
あ、そうなんだ。日誌みたいな？
あ、そうそうそうそうそうそう。こういう、なんだっけ、どういう酸素ボンベ使ってるかとか、厚さどういうの着ててとか、どのぐらいのこう空気が、あったものが減っていたのかみたいなのを記録していくと、まあ、新しいとこ行った時でもそれに合わせたインストラクターさんが準備してくれたりとかするから、 ちゃんとそういうのログ残したりして。で、そこのメモ欄に、こう見れた魚とかもこう記録できるのよ。
へえ、
で、
そ
そこ
れ、
に、あ、どうぞどうぞ。
ああ、いやいや、ごめんなさい、どうぞ。
そうやってこう自分の見た、魚だったりとか、こう景色のことをちょっとメモだったりできるんだけど、妻はそこに、K-POP アイドルの名前を書いて 閉じたという
そう
はい。
なんだ。
それは良かったですね、と。オチがついたなって思いました。はい。僕のダイビングの話でした。ありがとうございました。
その本というか日誌は、なんかフォーマット決まってるんですか？
あ、もうなんかちゃんとし、あ、なんかね、教会がいくつかあるみたいで。
ああ、なんかダイビングのライセンスって2種類ぐらいありますよね。2
あ、
種類？
なし、
3
なんか
種類？
ね、結構3種類、何種類かあって、で、私たち今回はアメリカが、本国がちゃんと主催している PLEA っていうところ、パーリーっていうところのやつの再版で撮ったって感じになるかな。
うん、じゃあその協会が作っている日誌のフォーマットってことなんだ。
そのフォーマットにのっとって書いてるって感じ。でもまあ必要十分なことは書いてあるから、どこでも使えるみたいな感じでしたね。どの日本でも、世界各国どこでも大丈夫だよって言われた。
うんうんうん。いいな。なんか服装とかさ、気温とかって、結構登山とかトレランでも、こう、気にするポイントでさ、そう、あ、前回、いつぐらいのレース出たから、こんぐらいの服装でいいかなとか、でもさ、そんなにちゃんと僕記録してなくて、
いや、ちゃんとしないよね。
そう、だからいいなと思って、それ。そういう文化。いや、しないとなと思ってるんですけど、なんかね、忘れちゃうんですよね。
まあ、そこまでだからね、ランニングだったら、トレランとかなら、命には関わらんか
そうですね。まあ、登山になるとね、ちょっと怖い。あれだけ
ら。
ど。
まあ、そうだね。でも大事だよね。なんか、自分がさ、こう、なんだろう。結局、さっきの空気のやつって、どのぐらいこう落ち着いて潜水できたかとか、何メートルまでだったらちゃんと問題なく何十分行けたかっていうログだと思うからさ。トレランとかも確かにあってもいいなって今思うわ。あった方がなんか次の記録というか、まあそういう日記は必要ってことだよね。
そうですね。記録取らないと、やっぱね、補給食とかも前回これぐらい何キロカロリーだったなとか、
ああ、確かに。
それを目安に持ってったりするんですけど、いや、なんかレース終わった後何食べたっけなみたいな。
なるよね、
そ
きっと。くたくた。
う。うん。
でもそんな感じで、良い初めてのダイビング体験と、サイパンの旅を。まあ、他にも、まあ、サイパンいろいろやってますが、私がちょっと楽しかったなと、そんなとこですかね。ちょっと、ゆうたけとサイパン行きたいです。
サイパンってちなみに、サウナってあるんですか？ない。
ない。
一個もない。
ない。
じゃあ一回も入ってないですか？
一回も入って
あ、そうなんだ。
ない。今回結構スパ系のところに泊まってるけど、
うん。
で、ホテルも2つ行ったんだけど、行ってるというか今2つ目のところまで来ましたけど、全くサウナ要素ないですね。
そうなんだ。残念。
残念。それは本当。ただ、ランニングは最高よ。
ああ、ランニングいいんだ。
海沿いのランニングのコース、最高。
砂浜走るんですか？
まあ、砂浜走るタイミングもあれば、ある程度こう、なんだろう、ランニングコースみたいな感じになってる沿道を走るというか、朝になるとみんな走ってるようなとこあるから。そのままプールじゃも
ああ、いいっすね。
ん。海でもいいんだけどね。
ねえ、海でもいいっすよね。いいな。
それはもう、それだけで、だいぶ満足しちゃうから。それで外気浴でいいんじゃないかって気をする。
走って、チャポンして、外気浴。
終わり。
ああ、いいっすね。
そもそも外自体もね、暑くなるのも早いし。でも、日本みたいに、昼の12時、2時ぐらい走っちゃうのはやばいけど、それ以外ならもう走れなくもないかなと思う。
朝か夕方にね、結構走ってますよね、星川さん。
そうだね。ダイビング始まる前までは全然走れてた。今はちょっと無理、体力的に。またぜひ遊びに来てください。一緒に行きましょ
そうっすね、そのうち。
う。そのうち。
さて。
僕はこんな感じですが。
僕はですね、ちょっと用意してきたけど、 僕も、まあ、ちょっとお盆の話、お盆休み、今日最終日で明日から会社なんですけど、まあ、毎年実家帰ってるんで、実家にまた帰りました、横浜に。ほんでね、まあ、あんまやることないんですよね、もはや。大体毎年、バーベキューするんですけど、友達とね。で、今回はそのバーベキューしに帰るのと、さすがにちょっとそれだけで帰っちゃうのはなぁと思って、もう一個だけ予定入れたのが、近くに住んでる最近できたなんかビール友達みたいな人とランニングの一緒に走りましょうって言って、
いいですね。
連絡したんですね。
で、今日。グループランですね。
そうそう、グループラン。まあ二人ですけど、うん。で、まあ今日はちょっとその話じゃないんですけど、で、その予定がちょっと、その人と予定があったのが少しバーベキューの2日後とかだったんで、間に1日何もしない日ができちゃって、で暇だったんですけど、どうしようかなと思って、ちょっと飲み歩くかと思って茅ヶ崎に行ってきたんですよ。
ほうほうほうほう。うん、
なんかね、最近茅ヶ崎のクラフトビールが割と、まあ、最近、ここ2、3年かな、こう盛り上がってる感じがしてて。
あ、そうなんだ。ほうほうほう。
で、まあ僕は結構個人的に好きなパシフィックブリューイングっていうのが茅ヶ崎にあって、まあそこも行きたかったんで、
うん、
そこに行ってきたんですよね。
お、いいですね。
うん。で、まあピーポンっていうお店なんですけど、そこで醸造所はちょっと違う、もうちょっと違うところにあるんだけど、まあそこで、タップルームというか飲めて、っていうところにまず行ってきたんですけど、なんかね、全然人いなくって、ちょっとね、お盆休みだったからなのかなと思ってよくわかんなかったんですけど、正直なんかあんまりこう、なんかね、誰かと喋るとかもなく、立ち飲みでね、いい感じの雰囲気ではあったんですけど、うん。あれと思って、まあでもビールは美味しかったんで、ちょっとだけ飲んで、
うん、
で、次に行ったのが、バーバリックワークスっていう、またその歩いて5分ぐらいのところにあったんですけど、まあ全部茅ヶ崎の駅の近くなんですけどね。で、そっちに今度行ったら、今度めちゃくちゃ人がいて。
お、逆に。はい。
で、何かなと思ったら、なんかイベントみたいなのやってたんですよ。
はい、はい、はいはい。
で、なんか入ろうとしたら、なんかエントリーフィーみたいな求められて。うん。あ、そういう感じなんだと思って。で、なんかね、見た感じ結構パリピな人たちがめっちゃいて、明らかにちょっと間違いだったんですよ。だったんだけど、
うん
ね、そう、ま、なんかここまで来て、で、さっきのピーポンも正直ちょっとあんま人いなかったし。
そうか。
そう。で、しかもちょっと雨降ってたんですよ。
ああ、なるほど。移動のめんどくさも出
て。そう、雨降ってきてて、そう、ちょっと雨宿りもしたいしな、みたいな感じで、まあいいやと思って入ったんですよね。
はい。
うん、で、その後に聞いたら、なんか沖縄関連のイベントだったらしくて、なんか多分沖縄の人のお店と、うんうん、そのバーバリックワークスっていうその茅ヶ崎のブリュワリーのなんかコラボイベントみたいな感じだったっぽいんですよね。すごいやたら沖縄の人が多くて。
うん
うん、で、なんか入れ墨率がめちゃめちゃ高くて、白山湯より高いぐらいの入れ墨率で。
あそこ高いぞ。白山湯のサウナの入れ墨率は 20% は絶対超えてくるぞ。
超えてるでしょ。だから もっと多かったと思いますよ、本当に。
あ、本当。
3人に1人ぐらい入れ墨だし、うん、で、あの、なんていうんですか、編み込みっていうかさ、コーンローとか、
ドレッド？
そう、ドレッドとか、
はい。うんうんうん、
ちょっともわもわっとした編み込みの人とかもめっちゃいて、なんかもう沖縄のちょっとやんちゃな人らみたいな人がいる中、僕ちょうどその時着てたのが、あの、実家に置いてる服がいくつかあって、それで着てたんですけど、
うん、
あの、京都の玉の湯の T シャツ着てたんですけど、
ほう、
玉の湯っていう銭湯、玉ってよく猫の名前で使われるじゃないですか。猫ちゃんが背中にいて、めちゃめちゃ可愛い T シャツで行っちゃって、周り、入れ墨とドレッドみたいな。絶対ね、こいつ誰だみたいな感じで思われてたんですけど、まあ、さっともう一杯だけかな、一杯飲んで。で、そのエントリーフィーの中にはちょっと食事も含まれてたんで、その食事もババッと食べて、
うん、
まあ、さっと帰りましたけど。
バチガイ野郎は。
いや、そう。
さっと出てたんだ。
うん、 ちょっとね、そこで誰かと話しかけて、なんかこう話題作ろうかなとも思ったんですけど、
うんうんうん、
ちょっとね、無理でしたね。
そこ行けたらすごいね。
ね、そこで仲良くなってみたいなのがあればね。
うんうんうん、沖縄のドレッド入れ墨の方たちと話すテーマがないよね。
ね。
これ何のイベントですかって言ったら、いや、そうだよね。誰の友達とか言われたら終わるもんね。
いや、そうですよね。
うん、
本当誰かの知り合いしかいないぐらいの場だった気がするんですよね。
うんうんうん、うんうん。
まあでも、通常のお客さんも多分いたはいたんですけど。
はいはいはいはい。じゃ一応入っては良い場所だったんだ。
そうですね。
うんうん。入りにくいだけ
で。入りにくいだけでね。一応入り口のところでも何のイベントなんですかとは聞いたんですけど、そのスタッフの人にはね。うん、まあ、ちょっとよくわかんなかったんですけど。沖縄しか、そう、沖縄の何かとしかわかんなかったんですけど。というね、ちょっと茅ヶ崎飲み、なかなか難しいなって思いながら。
お疲れ様でした。よくそのところにチャレンジしたね。
いや、なんかね、もうそこで飲んでる間、これはもう、ラジオで話すしかないなっていう気持ちになり。
そうだね、うん。そんな辛い思い出も話せれば消化できるという前向きな気持ちでいて
るもんね。そうそうそう。だからちょっとだけ入るときも、ちょっとよぎりましたよ。だからね。多分これがなかったら入ってなかったと思う。
これ、なんか起きるかなみたいな。
そうそうそうそう。起きるかなっていうか、まあ、ちょっとね、入ってみましたみたいな。でもビールはね、美味しかったんですよね。
ああ、よかったね。うん、そこを最後の取り出じゃん。
いや、そうそうそうそう。ビールはね、どこも美味しかったです。その最初のピーポンも、うん、すごい美味しかったし。バーバリックワークスも。
いやー、攻めましたな。
攻めましたね。ちょっとあまりにも暇だったんでね。
あまりにも暇だった。
ちょっとね、ほんとなんか最近実家帰ってもこういう感じになってきちゃったから。
うんうん。
うん。いやーね、サイパン行ってればよかったかな。で、星川さんがね、いればまだね、ちょっと星川さんと一日会ってとかね、できたけど。うん。
その都内じゃないけど、どっかランニングするかとか、サウナ行くかみたいなのもね。
ね。
うん。
サイパンだったか。
サイパンだよ。一緒に、ダイビングだよ。ダイビングか。でもちょっとまた帰ったらランニングしましょう。
あ、そうですね。
うん。私もちょこちょこしたいので。
うん。
うん、もう一回関西に遊びに行きたいし。はい。
そんなとこですかね。
そうですね。ちょっとお盆、お互い、お盆の過ごし方報告っていう感じでした
ね。そうですね。
はい。ナイスチャレンジでした。ゆうたけさん。
お互いチャレンジしてますね。チャレンジしてますね、じゃねえわ。
いやチャレンジしてるでしょ。全然チャレンジしてる。
まあ、ただ飲んでるだけですけどね。
いや、全然いいですね。あ、今、チャレンジで思い出したんですけど、ごめん、終わり際に。東京マラソンエントリーしますか？
あ、エントリーしました。
あ、偉い。
エントリーっていうか、まあ、応募というかね。
応募だね、応募。うん。うん、あ、ちょっと俺も、今週どっかでやろう。はい。いいね。なんかこういうさ、まあ僕らの一緒にランニングしたこととかもそうだけど、きっかけで、ちょっと大会 42.195km フルマラソンみんなでちょっと出るかみたいな空気、ちょっとすごいなって思ったよ。あれ？え、そんなことない？普通。
いや、まあそうか。なんかまあまあ、そうだ。いや、そう。そのトレランのコミュニティの人たちはもうみんなカジュアルに出てるから。
出た。そうでした。
いや、でも僕初めてあれです。フルマラソンエントリーします。
そうだよね、エントリーね。
そうそう。
それこそ沈も初めてのはずだからさ、
うん
うん、なんかこうそういうのが前に進んでる感じが、前に進んでるのかどうかわからないですけど、チャレンジできることが増えたのちょっと嬉しいなと思
う。いや、そうですね、
はい、
トレランの大会も出ましょう。
うん、出ない、まだ
声ちっちゃ
まだ出ない、痛いから、痛い、膝痛くなるから。
でもトレランの方があれですよ、短いのからありますけどね。
そうだよね。
うん。その、ハーフと言わず、10キロくらいのやつとかもありますからね。
ね、ちょっと検討します。
うん。
うん、今週、サイパンのコミュニティに、私混ざってランニング予定です。
お、そうなんですね。いいですね。うん。
いやー、お互い楽しみましょう。
そうですね。
はい。いいお盆でした。
もう、お盆は終わるけど。はい。
はい。
じゃあ、終わります。
終わりましょう。お疲れ様でした。
お疲れ様です。